皆さんお元気ですか。ジャパンアライブです。スタッフの佐野誠と
佐野るつがお送りします。
ジャパンアライブは若者の性と生きる性を考える NPO 団体です。学校での講演でライフスキルを基盤とした性教育を行っております。また予期せぬ妊娠で困っている方々からのご相談も受けています。詳しいことはジャパンアライブのホームページ www.japanalive.org を検索してみてください。またご意見ご感想は info.japanalive.org までお寄せください。
先ほども紹介しました通り、ジャパンアライブでは中学校や高校などで講演をすることがあります。今年も5つの学校に行く予定で、大阪方面の学校に行く予定です。
ワークショップでは90分の時間で真面目な性についての話をしたり、命の大切さ、また歌やゲームやスキットをしながら子どもたちに境界線のライフスキルを紹介しております。
私たちも関わらせていただいてるんですけれども、生徒たちの反応も結構いいんだよね。
そうだね。講演が終わってから感想文を書いてもらうんやけど、結構反応がいいよね。人生や考え方が変わりましたとか、あと付き合うことに対して気軽じゃなくてちゃんと考えて付き合いたいとか、いろんな感想があるんやけど、その中でも反応がいいのが境界線についてやね。
うん、感想文を通じて子どもたちの心に、あ、ちゃんとメッセージが通じているんだなっていうのを分かるのはすごく嬉しいな。今回は特にその反響のいい境界線についてお話しします。
境界線は例えば家と家との間の境にあって、私の土地はここまで、隣の土地はここまでと分かるために表している線のことです。まあお腹が減ったからといって隣の家の冷蔵庫を開けて勝手に食べ物を取って食べるっていうのはおかしいね。
うんうん、おかしいな。
汚れてるから、あ、じゃあちょっとお掃除しますよっつって勝手に隣の家に入って掃除するのはどう？
いやー、それは明らかにおかしいでしょう。そんな不法侵入になって捕まってしまうわ。
そうやな。いや、家の例えで言うと、まあ、自分の境界線がどこから始まってどこで終わるのかが分かりやすいだけど、実はそれは人間関係にもあるんよね。
そうやね。人間関係、例えば親子だったり兄弟だったり恋人、友達、職場の関係、夫婦とか全てにあるんよね。でも境界線は決してさ、自己中心的に決めるものではなくて、相手との関係を守るため、またその人を愛するがゆえに作っていくものなんだよね、
うん、
本当に自分らしく、また相手らしくある関係の中で素敵な信頼関係を育むことができる、その助けとなるのが境界線なんです。さて、特に今回は友達関係における境界線についてフォーカスしたいと思います。紹介するにあたって、ヘンリー・クラウド&ジョン・タウンゼント著者の境界線という本を引用していきたいです。本の中にはいろんなタイプのケースが書いてあるのですが、2つ紹介したいと思います。
さて、その、本の中のケース、1つ目、あるところに友人関係 A 君と B 君がいました。2人はとても仲良しで、趣味も好きなことも同じで、すべての好みが似ていました。ある日、急流のイカダ下りと音楽コンサートが重なってしまいました。2人は両方とも好きだったので、どちらにするのか選ばなければなりませんでした。 A 君は B 君に電話して、じゃあイカダ下りに行こうと言いました。でも実は2人ともあまりイカダ下りには行きたくありませんでした。心の奥底ではどちらもコンサートに行きたいと思っていたのです。当日イカダ下りでびしょびしょになって疲れ切ってしまった2人はついに本音を言うことになりました。 B 君が、君がイカダ下りに行こうなんか言ったから。そして A 君は、いや、僕はてっきり君がイカダ下りに行きたいんだと思っていたよ。 そしたら B 君、とんでもない、君が電話してきてくれたから君の方こそ行きたいんだと。はあ、参ったな。
はあ、じゃあびしょびしょになってもう疲れ切った二人はついに本音を言ったんや。でもお互いに親切を持って相手のことを考えて動いてたつもりは、結局は相手のためにも自分のためにも何にもなかったってこと？
そうなんやね。ここで問題になったその点もそれ境界線にあるんでね。
へえ、そうなんや。
お互いが本来ならば言うべき自分の本音、それを隠して相手に言わず、その人をなだめたり喜ばせようとしたこと、まあ親切にすることで相手を支配しようとしていたこと、それを認める必要があるかもね。
なるほどね。自分の本音だったり感情、考えていることを周りの相手に伝えるっていうことは、やっぱり私たち自身の領域であったり私たちの責任なんだよね。私たちは周りの相手の感情とか本音とかって言ってもらわないとやっぱりわからないし、私たちがその人に代わってそれを表現することもできないから、やっぱり一人一人が自分の気持ちを責任を持って伝えたり、それを表現することって大事だよね。
まあね、言わなくてもわかるでしょうとか、そういうセリフがようあるけど、
あるある。
いや言ってもらわなわからんよなって、っていうね、
そうなんだよね。
結構それも無責任なのかなっていう。そしてもう一つ忘れてはならないのが、その相手の気持ちを、あの気持ちや感情は私たちが負う責任はないっていうこと。これって実はよくあるよね。特に親子関係とか、また友達関係でもそういうことはよくあります。
確かに私もたまにしてしまう時があるんだけれども、相手を思うがばかりにね、なんか相手に良かれと思ってやってしまうんだけど、結局はそれは本来私がすることではないから、なんか自分がこう結局は疲れてしまってるっていうことがあったりするんだよね。まあ大抵の場合、なんか境界線が自分じゃないものを持ってるなっていう時は、自分の感情でなんかおかしいよなって一瞬でも思う、いわゆる境界線、赤信号っていうのが必ず何かしら信号が出てる時が多いので、まあ、私もそれを自分でもチェックするようにはしてるんだけれども、皆さんもよかったらちょっとチェックしてみてください。
なるほど、赤信号ですね。そして次の例えを紹介します。ある日、こちらも友人関係、 C さんから、D さんに電話がありました。D さん、とっても困ったことになってしまって、私を助けることができるのはあなただけなの。今度会議があるんだけれども、ベビーシッターを頼む人がいなくてね。 C さんはいつも事前に計画するのを怠り、今回もベビーシッターを手配しておかなかったのです。こういう非常事態に陥ると C さんはいつも D さんに助けを求めるのでした。 D さんはいつもこの役を自分ばかり押し付けられているのが嫌でたまりませんでした。自分が都合よく利用されていると感じていたのです。一方、 C さんは悪気はないんですね。自分が困難に直面すると、彼女は友人をいつも利用していました。周りの友達も毎度のことで、しょうがないな、これが C さんだからと自分の中で憤りを抑え込んでいました。
なんか C さんめっちゃ自己中やな。なんか友達を緊急事態で利用するって、それはなんか友達がすることじゃないような気もするけれど、じゃあこのケースの場合は何が問題だったんだろう。まずは C さんが本来するべきだった計画とか手配とか準備を事前にしていなかったことってまず問題だよね。で、あとプラスアルファ、その結果でさ、自分に起こった緊急事態に対して本来ならばその当本人である C さんが責任を負うべきなんだけれども、それを友達にこう押し付けて利用するっていうのは、それがちょっと問題なんじゃないかなって思うんだけれど。
そうだよね。まあ、C さんのそのバックグラウンドとして、まあ、両親はいつもその C さんの、ね、ちっちゃい頃から全部やってあげたり、あと大人になってもお金がないって言ったら貸してあげたり、まあ、無責任、まあ、自分の責任を負うことをしてこなかったんでね。
そっか。じゃあ D さんの育った環境はどう？
D さんは、まあ、自分がノーという時に、前はその母親に見せる こういかにもこう傷ついたような表情、まあ、母親がなんでのって言うの、そういう風な表情が嫌いで、自分の境界線を引くことでノーっていうことに対して恐れてたんよね。
うーん、それで C さんにも嫌だって断れなかったんだね。
うん、
じゃあこの関係をまず変えたいと思っている D さんは、その自分が感じている正直な、こうなんか都合よく利用されているように感じているっていうことを伝えた方がいいよね。
うん、
であと C さん自身のその無責任な結果から来る緊急事態にはもう応じないよ、だってそれは私の責任じゃないんだからってことを伝える必要もあるんじゃないかな。
うん、そうだね。まあいろいろ紹介しましたけれども、境界線って物理的な世界では壁とか柵など外見はそれぞれ違っていても、私の持っているところはここからここか、ここからここまでですよ、ここから始まりますよっていう同じメッセージを発してるよね。
うん、
土地の持ち主であれば自分の敷地内で起こった事件とか事柄に対して法的に責任を負うのは当たり前やんな。
うんうん、
やけど持ち主でない人はそんなの関係ないわっていう感じ。
うん、
人間関係の境界線も目には見えないけれども、私と私でないものをはっきり明確に明らかにすることによって、自分の心を明確に見張って見守る助けをする、そういう役割があります。
なるほどね。なんかいろんなパターンがあると思うから、境界線についてもっともっと知っていきたいな。
そうやね。友達だけでなく、いろんな人間関係で境界線はとっても役に立つライフスキルだから、これからも続けて紹介していきたいと思います。
皆さんも素晴らしい人間関係を築いていくことができます。あなたには計り知れない価値があって、素晴らしい未来を切り開くことができます。さて最後に紹介する曲はアーティスト名リーランドで、曲名はニュークリエーション。それでは素敵な一週間をお過ごしください。